部の岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井博之先生に運命の秘密について教えていただきます。先生、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
先生、はい、今日は、3月30日ですけれども、
はい、
先週27日に、
はい、
先生の作家養成講座が開講されたんですよね。
そうですね、はいはい、これはごくごく内輪の会といいますか、はい、なるべく少ない人数で、はい、一人一人に、それこそまあ文章の書き方から、
はい、
まあ、自分が書きたい本の構成から あらゆることをまあ教えていきたいなとこう思って、開いたものなんですけどね。
そうですね、
はい、
少人数制ということで、10人。
そうです。本当は8人と思ったんですけども少し多くなって10人になってしまったんです。
決まっているところで、はい、増えてしまいましたね、先生。
そうですね、
はいはい、これは1年間のコースなんですよね。
そうですね、1年間といっても実際には、確か6回ですか。
はい、そうですね。
2ヶ月に1遍、その代わり、まあ、1回に、4、5時間かけるというような感じなんですけどね、
はい
はい、
これはすごい厳しいんじゃないかって、なんか受けてる方たちが受ける前には皆さん噂してたんですか。
そうですね、そうですね。もともとですね、作家という言葉がね、最近随分変わってきたんですよ。実際に、ね、実際昔はこの作家というのは芸術に関係のあるという、
はい、
そういうものの、ですから作品、ですから作家というと何て言うんでしょうか、小説家だけではなくて、はい、絵描きさんなんかもね、
ね、
はい、入るわけです、
はい、
しかし最近ではですね、この作家というのがぐーんと広くなって、
はい、
実際小説家自体も小説では売れないものですから、エッセイが相当今ね、はい、増えていますけれども、
はい、
広がりがありまして、
はい、
だからどんな人でも作家になろうと思ったらなれるんです、
はい、
ただ、まあ、一つだけ条件があって、この作家という言葉は家をなすという意味なんですね。家をなすというのは家を作る、つまり自分の一家を作るために書くもんなんだと、そういうようなもんなんです、ね、ですから、例えば家を作るということは、つまり財産を作る、要はだから財産を作るつもりで、財産といっても金銭的な財産だけじゃなくて、はい、自分の中の財産ですね。
そうですね、はい、なんていうんですかね、精神
で、そうです、精神で、そうですね、それも含んであ
るし、そのなんていうんですかね、こうなんて、なんだろう、自分の考えとか、
そうです、そうです、そういうような
目指す方向性とか、
そうですね、ですからこう自分だけのと言ってはおかしいんですが、
はい、
オンリーワンになるためのね、一つの考え方というふうに言ってもいいと思いますが、はい、そういったようなことも含めて家を作るために、書くんだと、
はい、
こういうような考え方が最近主流になってきましたね。ですから何も作家といっても小説を書くだけではないんです。ですからそういう意味合いで自分の中にあるものを引き出して、それをできるだけ独自性のあるような本に書いていければいいなと、まあ、だからそれのお手伝いといいますか、それをまあ引き出して差し上げたいなというふうに考えてます、
は
い
は
い、
自分の中のあるものを引き出してっていうのがやっぱり本当にすごく難しい。
そうですね、
やってみると難しいってことが分かる。
そうですね、そうですね、まあ、私は本当に22歳の時から松本清張という今の大作家ですね、はい、この清張先生と最初に知り合った編集者で、その先生の中のものを引き出していった、はい、そうすると実際には恋愛小説も書けるんだなということが分かって、その書かせたものが、まあ、大ベストセラーになるとかね、そういうことにな
り
波の塔という、
ですね、
そういうことがあるんですね、
はい、
ですからやはり自分だけで作家になろうとしてもなかなか難しい、私はそう思っています。
そういうもんですか、先生。
そうです、そのために誰かがいないと、それが編集者という、まあ、私なんかその編集者の、まあね、恥に言いましたけども、はい、
私は編集者なの で、
そうですね、
そういうふうに伺うと、とても嬉しくもあり、なんていうんですかね、まあ、嬉しいのと同時に自分も問われると言いますか、例 例えばすごいベストセラー作家の方の担当をさせていただいたりすると、
そうですね、
あんまり自分の存在意味は意義っていうか価値っていうか、まあ、自分じゃなくてもどうせ売れるんじゃないかとか、
いえいえそんなことありません そんなことありません
私でも
いやいや、まあ、あのみんなそうですよ
そうです、
編集者が全てではないけども、はい、編集者がいなかったら書けません。
そういうもんです
、そういうもんです、それもそれだけはもう確実です。
なるほど、
それはもう私はもう今まで、何十人何百人の作家とお付き合いしてきましたけども、それだけはこちらに自分にも自信があるし、作家の方もそういう形で、あの、まあ、私、まあ、私だけじゃない編集者を遇していたと思いますよ。
なるほど、あのじゃあ一つだけ、あの、まあ、まだ作家になってない方たちで、でも、まあ、担当の編集者もいなかったり、まあ、これから、まあ、作家の方で担当編集者についてこう見るときに大事なこととして、編集者、どういう編集者、こういう編集者だったら、あの、そばにいた方がいいっていうか、掴んだ方がいいっていうか、あの、まあ、こう編集者にとってはこういう編集者になりなさいっていうってことってありますか？
あ、そうですね、一つだけ言うとすれば、はい、あの、なんていうの、いいことしか言わない編集者とつながっててもダメだということですね
そうなんですか？
簡単です。それはあの、やはり厳しいことを言ってくれる人でないとやはりうまくいきませんね。
なるほど、
はい、
厳しいことといっても、あの、まあ、いろいろな
言い方もあるし、
内容もあるし、あの、じゃあ本当にそれが編集者が、あの、本当に分かって言ってるのかってこともありますから、あの、一概には
もちろんもちろん
けなせばいいってことでは全然ないです。
もちろん けなすって意味じゃないんですね。
全然違いますね。
はい
はいはいはい、ちょっとそれはあの、
要はだから子供を育てるのと同じですよ。いや厳しいことを言いながらでも、しかし絶対あの、こうなんて言うんでしょうか、育てていくぞというね、
はい、
あの、その気持ちがある編集者が大事なわけですから。
あの、私は編集者としてこう気をつけているのは、あの、著者がこう盛り上がっているときに、それを決して潰さないようにと言います。
そうですね、そうです。いや、そうです。やっぱりその気持ちに明るさというか、はい、気持ちの中に希望を持たせるっていう形が望ましいと思いますね、
はい、そうですね、書きたいと思わせる、
そうです、そうです、
はい、
で、これなら書けるというのを見つけて、はい、差し上げて、はい、それを、まあ、書いていかせるというようなことにしたいなと思いますね、
はいはい、そうなんですね。あの、作家養成講座は、あの、編集者を見極める目も育てられる、
うん、そうですね、そうです、
あのより良い編集者にもなれる、そういう講座にもなり得ますね。
そうですね、うん、それもできると思いますね、
はいはい、ごめんなさい、つい私が編集者のものですが、なんか編集者の立場の方の話になってしまいました、
はい、
また今度詳しく
作家
養成講座のことをまたお伺いください、
もう一回話しましょう、
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、さくら先生、今日もありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。なお、運命学について詳しく知りたい方は、早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。次回もお楽しみに。